それでは目次からやらせてもらいます。で、この目次で全体像だけまず分かっていただこうと思ってます。やる気満々最強のアホ軍団というところが、大きく分けまして、要するに売り上げが悪くて潰れかけてたわけです。で、それが V 字復活したには大きく2つの要因があると思います。その1つはスタッフや社員の皆さんが、みんながやる気になって頑張ってくれたことが1つです。本当の心から楽しみながら頑張ってくれたこと、それをいかにしたかということが初めのこの、この辺の部分で書いてます。で、その次に差別化勝手にできちゃったっていうところと、おせっかい文化っていうところ、これが私たちがお客さんに向けてやったことです。だから結局はみんながやる気になって、それをお客さんに対してどう行動に移したかということですよね。それがお客さんに移さないと、店員だけやる気だけでお客さんにそれが伝わらないと売り上げ上がるはずないんですから、結局どういうことを売り上げにつながるためにお客さんに対して私たちがしたかということです、という2つの構成になっています。で、前半をスタッフのモチベーション、後半をそのお客さんに対してどうやったかというやつね、でお話しさせてもらいます。まあ、メインはやる気っていうところですけど、で、すいません、今日本気のセミナーということで、最後に僕にとっての本気っていうことはどういうことなんかなっていうのを一生懸命、僕ね、本気っていうのそんなに自信がなかったんですけれども、こういう先生が出道くんならできるって言ってくださったのでね、西田先生が、で考えて、最後に自分の本気って、じゃあ今までの人生どんなところが俺の本気だったんだろうっていうのは考えてみました。それを最後にまとめで話させてもらいます。はい、それではスタッフのやる気を、モチベーションを上げていく、やる気にさせていくというかね、やる気になってもらう方法というところをページ1から始めていこうと思います。ですね、そのまま書いている通り、やる気イコール楽しいプラス心を伝える、ここちょっと読ませてもらいます。社員をやる気にさせるには、まず楽しいという感情にさせることが必要です。しかしそれだけでは本当のやる気には つながりません。本当のやる気を引き出すには、楽しいにプラスして心を伝えるということが非常に大切になってきます。本セミナーではどのようにして社員を楽しませて、どのようにして社員に心を伝えるかについてお話しさせていただきます。楽しいということは、これはもう簡単ですね。楽しませることに関しては、それぞれの会社の社員の方々の年齢や趣味嗜好により、喜ばせ方や楽しませ方が異なります。全てのやる気かっこモチベーションの始まりには、必ずと言っていいほど楽しいや喜びが必要となってきます。当然ですよね、社員の方々が50歳60歳のパートのおばちゃんならば、やっぱりミノモンタを好きかもしれませんし、ね、ヤングでしたらバンド関係の人が好きかもしれない。その趣味嗜好に合わせたことで楽しませてあげないといけないということですね。次、心を伝える。心を伝える内容については、当然ですが経営理念や企業の目的が重要です。しかしそれ以上に重要になってくるのが、経営者の夢や思いや考え方です。このね、企業としてこんな風になろうかとか、営業目的、営業目標はこれだよとか、そんなの当然大事です。そんなことなしの会社なんてないですし、当然それをやらないといけないと思います。でもそれを伝えている社長さんは結構普通にいっぱいいますよね。部下によし、これでいくぞ、今期この利益を出すぞって言ってる人はいっぱいいますけど、この下の方を言わない人が多いですね。で、これね、夢とかね、理想とかじゃなくていいんですよ。こんなん言うとなかなか難しいと思うんですよ。こんなんがうちの企業の夢だとか、そんなこと言わなくても、僕が言ってるここのね、経営者の思いや考え方っていうのは、おい、あっこのラーメン屋のラーメン異常にうまないとか、これでいいですよね。とか、この前のあのテレビ見た？あれ、俺すごい感激した。みんなどう思う？とかね。俺こんなん大好きだけどみんなどう思う？とか、みんなもこうなろうね。とか、そっちです。だから、ありのままの自分の心をいかに伝えるかということですね。だから、あまり、難しいことを伝えたり理想論を言わなあかんと思うからね、難しくなりますね。簡単の自分のありのままの思い、それこそね、誰々芸能人かわいい、うまい、あれいいなとかでも全然いいと思います。で、あとね、問題はね、この心を伝えるっていう方が楽しいよりも僕はメインだと思ってますので、こっち側をメインに書きましたけど、伝え方ですよ、浸透方法、ですね、ですね、浸透方法については、毎朝の朝礼、社内新聞、社内セミナー、各種社内キャンペーンなどを行うことに徹底的に浸透します。ここがね、結構ポイントなんですね、伝え方が。で、この辺をね、随時今からお話します。で、この四角の中の文字、これすっごく大事なので、僕これが全てではないかなと思ってます。マネジメントの中で一番大切なことかなと思って。
先ほど出水社長のお話がございましたが、この本気のセミナー今回3回目であります。で、1回目の須田代表も2回目の大島社長もですね、やはり今回の出水社長も一般の方と違うところがある。それは私初めてこの出水社長にお会いした時ですね、実は西田塾というその日本の経営者の方々に勉強会に来ていただいているその塾をやっております。で、これは非常に日本の成功者の経営者の方々がお集まりいただいて、その月と運を脳に条件付けするというセミナーを非常に高い料金を頂戴してやっております。で、デミ社長は初めて名古屋で、お会いをしたんですね、数年前で。その時にですね、私はそのメンバーの方々にこの中にとんでもなく将来その日本の誰もが知っているという歴史に名を残すような経営者がいると、例を挙げますと松下幸之助氏や豊田佐吉親ですね、そういった方々と将来肩を並べるような経営者になられる方がいるということをですね、初めての時にその断言をいたしました。で、それはなぜかというとですね、実はもう今日それ種明かしになってしまうんですが、今まで出水社長になぜそう言ったかということを私は申し上げませんでした。で、私は特殊な仕事をしてますので、西田塾だけでですね半年間の勉強会なんですが、この西田塾だけで全国の成功をしてらっしゃる経営者の方々が数百人、沖縄から北海道まで、その数百人の成功者の方がいらっしゃいます。で、それ以外半年間の勉強会以外のですね、私の勉強会にはこれまで数千人の全国の経営者の方々が出てきていただいております。で、実はなぜそのようにパッと申し上げたかというとですね、私先日伊藤忠商事さんの社員教育で講演に伺ったんです。で、その時にこの話をしたんですが、私の父と母が滋賀県出身でございまして、私の亡くなりました父は東京の日本橋で、その呉服の商売をやっておりました。で、今から50年ぐらい前に私が小学校1年生か2年生ぐらいの時にですね、よく酔った父がですね、滋賀県出身でありますので、伊藤忠兵衛さんという滋賀県出身のその15歳だか16歳のですね創業者が伊藤忠を作ったとかですね、西武の西武デパートは滋賀県出身で近江商人なんだっていう話するわけです。で、父親のその お酒を飲んでる時に機嫌よく、それこそですね、うちの父はプラス私の父だからプラスチコなのかもしれませんが、いかにもですね滋賀県の人で成功した人がいるとですね、親戚みたいなような話をするんですね。地域性かもしれませんが、私は伊藤忠兵衛さんは親戚だと小さい時思ってましたから。で、伊藤忠商事さんでこの間社員教育の講演の時にそれをお話したんです。で、その時に父が何をいつも話してたかというと、近江商人の心得なんですね。で、近江商人というのはですね、ユダヤ人と同じように、滋賀県というのはですね、その資源がないところでありますから、その本当に商売人に徹しなきゃいけない。で、近江商人のものの考え方に、父がよく言っておりました三方よし。近江商人のこれはその家訓、要はご存じの方も多いと思うんですが、そのなぜ近江商人が成功したかというとですね、全ての人の幸せ、三方よしというのは売り手よし、買い手よし、世間よしの三方が良くならなければいけないというのが近江商人のものの考えであります。で、小さい時からですね、この三方よしの話を聞いておりました。で、昔の人でありますので、小さな私にですね、そのおそらく私が大きくなった時にこれを教えておいた方が良いというのでですね、その近江商人のものの考え方を伝えてくれたんだと思います。で、実は三方よしは売り手よし、売り手が儲かってるかということですね。売り手が儲からなければこれは売り手よしになりません。それからお買いいただいたお客様が喜んでらっしゃるか、買い手よしで、ここら辺までの経営者は世の中にたくさんいらっしゃいます。で、いろいろ見てまいりました。私の西田塾にはですね、1000億以上の上場企業の会社の経営者も何